殺し開封。ゴジラ東方対ガメラ大英第2話、特撮の神様円谷英二と特撮の素人大英、驚愕の緻密さで挑戦。怪獣映画第1作目となったゴジラは大当たりした。ヒットに勢いを得て東宝は即座に続編の制作に着手。翌年に第2作目ゴジラの逆襲を公開した。成功に安堵したプロデューサーの田中智之はこの頃冷静にヒットの理由を考えるようになっていた。そしてこう結論を出した。特撮の魅力は起こり得ないことをリアリティたっぷりに画面に出すこと。ゴジラは現実に存在しないからこそ魅力的だった。その特撮を担い怪獣映画というジャンルを確立したのは今なお国内外にその名を轟かせる円谷英二だった。ゴジラの原案をひねり出したのは田中だが、同じ時期に円谷も密かに同様の構想を温めていた。何もかも忘れて楽しめるような奇想天外なものを作った方が面白い。私の頭の中では昔のキングコングが踊り怪獣映画のストーリーをまとめていた。昭和17年公開のハワイマレー沖海戦は日本軍の真珠湾攻撃が題材。円谷が縮尺400分の1、およそ4000平方メートルにも及ぶ壮大なミニチュアで再現した真珠湾を見て、軍の関係者でさえそのリアルさに驚嘆したという。ゴジラ映画でもゴジラの着ぐるみにふさわしい精密なミニチュアのセットが求められた。着ぐるみの大きさがおよそ2メートル。映画の中での設定は体長50メートルだから、縮尺25分の1のミニチュアのセットが必要だった。現在人が住んでいる場所が物語の舞台。おかしなところがあれば観客に分かってしまう。スタッフはロケ班を重ね徹底的に細部にこだわった。こんな体験もあった。銀座のデパートの屋上で円谷をはじめとする特撮スタッフはカメラを手に相談をしていた。
新橋のあの辺りに火をつけて銀座の方へ燃え移らせよう。
事情を知らない者にとっては不審者そのもの。案の定円谷たちはデパートの出口で不審尋問を受ける羽目に陥った。ゴジラでコンビを組み円谷とツーカーの関係となった監督の本田石郎は、
観客が特撮部分にいつも驚きを持ってくれる、そういう作り方をしていると
特撮映画作りの秘訣を明かしている。昭和59年に公開された復活ゴジラのプロデューサー田中文夫は、
円谷さんの特撮には手仕事の温かみがある。当時としては世界一だった。円谷さんが今の技術で特撮を作ったらすごいものができると思う
と話した。一方の大英である。東宝と違い特撮の専門セクションを持っていなかった大英。昭和ガメラの監督湯浅紀明は特撮に苦闘した日々をこう振り返った。
ガメラの制作が決まると大英の撮影所の所長が円谷を呼んでやろうかと言ってくれたが、スタッフは冗談じゃないと拒否した。だがやはり特撮は素人で、円谷さんという巨大な砦に竹槍で挑戦したようなもの。
湯浅はガメラ制作が決まるとすぐに現像所に留学し合成技術を取得。ピアノ線を使って怪獣の動きを操作する操演という技術や着ぐるみの造形などを東宝 OB のスタッフに教わった。特撮に欠かせない絵コンテの制作は初めてだったため書き上げるのに1ヶ月かかった。 常に頭にあったのはゴジラとの差別化。
ゴジラから10年経って同じものをやってもダメ。カットを頻繁に切り替えて4つの場面で戦いが繰り広げられ、最後にガメラが勝つ。
足元から見上げるようなカットで巨大さを演出しているゴジラに対し、ガメラは極力地面を這うカットを多用した。
一つの場面がうまくいくとスタッフで肩を叩き合い喜んだものだ。
特撮は試行錯誤と苦闘の連続だったが、第一作の成功に自信を得たスタッフは作品を重ねるごとに自信を得て特撮にのめり込んでいったと湯浅。世界のトップを走ったゴジラの特撮スタッフ、差別化を図りながらチャレンジしたガメラ特撮チーム、そんな対決の構図が昭和40年代の怪獣ブームに拍車をかけた。
次回第3話はゴジラがシェーをする大変貌と映画産業の斜陽化で眠りにつくガメラをお送りします。案内役は私、ナレーターの中川ムックがお届けしました。
昭和20年の中国大陸、終戦後の日本人引き上げは混乱を極めました。ある子供は親とはぐれ中国人に拾われ育てられました。昭和28年3月、残留日本人の帰国事業がようやく開始されます。それは終わることのない期待と失望、喜びと諦めの始まりでした。産経ポッドキャスト戦後史開封、中国残留日本人、概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を。